こんにちは、牧野さん。
こんにちは。
もう暑い暑いって暮らしてた夏も終わりなんですけれども、
そうですね、はい、
もうこの時期になりますとやっぱり涼風が、秋の爽やかな風が待ち遠しいですね。
本当にこれから一番いい時期になりますね。
ねえ、はい、さて9月になりましたけれども、牧野さんはインドに旅行されたと伺ったんですが、ご旅行なんですか？
そうですね、ちょうど1ヶ月前になりますね、
はい、
8月の8日にですね、インドの北部になりますか、ヒマラヤのふもとにですね、ダラムサラっていうところがありまして、はい、そこがそれこそ50年前にですね、ダライラマ法王が、中国のチベットからですね亡命して、インドの一番北部にですね、当時のネルーさんに許可してもらって、はい、亡命政府を作ったんですね、そこの亡命政府の新しい首相が初めて選挙でね、
はい、
チベット人の選挙で選ばれたんですね。その新しく選ばれたロブサン・センゲさんという人の、
ロブサン・センゲ首相ということですか、
はい、そうですね、その人の就任式にですね、
はい、
亡命政府から招待状が来たもんですから、お祝いに、参加するということで行かせてもらいました。はい、
そうなんですか。インドの北部って言いますとだいぶ気候な、日本はもう暑くてたまらなかったんですけれども、どうだったんですか？
いや、ヒマラヤのふもとで、ダラムサラは標高1000メートルぐらいのところにありますので、はい、どちらかというとインドの方が涼しかったですね。
そうですか。
いや、デリーよりも日本の方が暑かったですよ。
帰ってきて日本はね、もう記録が更新されるほど、はい、暑い猛暑の日が続いてましたからね、はい、その頃。そうですか。
日本からね、ダラムサラまで行くのにね、2日間かかるんですよ。
2日間、
はい、日本からね、デリー行くのにね、6時間ぐらい、途中のトランジット含めるとね、9時間ぐらいかかりますね。
まあ、
それで一晩泊まって、
はい、
それでダラムサラまで、最近では飛行機ができたからね、それでも2時間ぐらいで行けるんですけど、ヒマラヤのふもとだから天候が不順だもんですからね、飛行機が飛ばなくなっちゃう時があるんですよ。そうするとね、車で13時間かかります。
はい、
私も一度ね、13時間夜通し車で行ったことがありますね。
誇りのこう立つような道ですか？
そうです。それで今回もね、私は飛行機で間に合ったんですけども、その後飛行機が飛ばなくなりましてね、モンゴルから来た国会議員の方はですね、13時間デリーから車でダラムサラまで来ましたね。はい、大変なところです。
そうですか。はい、まあね、今インドのお話から始まったんですけど、今日は牧野さんがインドにいらしたということで、お客様はいらっしゃらなくて、もうインドのお話をね、いっぱい牧野さんに、
はい、
していただこうと思いますけれども、
お話を聞いていただきたいなと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、
まだまだ魅力ある国ですしね、
そうですね、
いろんなお話を伺いたいと思うんですけれど、はい、今国会議員の方も他にインドにいらっしゃったっていう話でしたね。
日本からは私一人でしたね。
日本からは、
はい、あとはモンゴル、はい、それからスペイン、イタリア、 EU の代表ですね、それからフィリピン、そういうとこからも来てましたね。はい、
皆さんその招待された方、
招待されてますね。ただ招待されたと言っても交通費とかそういうのは全部自前なんですよ。
はい、そうですか。
大国ならね、招待されれば、交通費とかね、ホテル代は負担してくれることがありますけども、
はい、
まあ、チベットお金がないですからね、全部自分で自腹で、はい、行ってきました。はい、
そのまあ就任式の模様なども伺いたいんですけどね、どんな感じなんでしょうか。全く想像がつかないんですよね。
それは今までですね、それこそ50年間ダライラマ法王っていう方がですね、はい、チベットの宗教的精神的指導者で、政治的もですね、最高責任者で、
はい、
一生懸命やってきたんですね。うん、ところがダライラマ法王はもともと仏教徒だもんですからね、その仏教徒が政治の責任者やるっていうことは必ずしも良くないと。だからいずれは民主的に選挙で、自分たちの政治的指導者は決めた方がいいっていうことをずっと言われていたんですけどね、それがなかなか実現できなくて、今度初めてチベット人の選挙によって、ロブサン・センゲさんが選挙で当選して首相に就いたんですね。
はい、
ですから民主国家のほとんどの皆さんは、まあ、歓迎していますしね、歓迎していますし、しかも43歳でチベットで一生懸命勉強して、
お若いです
ね。はい、それで、まあ、アメリカで育ってですね、それでハーバードも出てですね、非常に優秀な方ですね。
学者、チベットの方なんですか？
チベット人です。
はい、そうですか。
チベット2世になりますね。亡命政府が出てから、 インドで生まれて育ってますからね、うん、はい。
まあ、牧野さんはね、そのダライラマさん、チベットを、はい、支援してらっしゃるっていうことは皆さん知ってると思うんですけれど、はい、そもそもそのダライラマ法王とのつながりというのはどのくらい前からなんですか？
これは本当不思議なんですけどね確かね、中学校の時親父と、ね、映画見たんですよ。映画見た時ね、ニュース昔映画館でやりましたね、
はいはい、
その時ね、ダライラマ法王が、ね、若きダライラマ法王が出たんですね、その時うちの親父がね、かわいそうにチベットの坊さんが中国にいじめられてるわって言ったんですね、うん、それが非常に印象に残ってましてね、もし大きくなったらね、じゃあこの人の手伝いをしてあげようかななんていうことをね、そんで思っていたんですよ、
中学生の牧野少年が、
それでね、まあ、大きくなって、はい、まあ全然そういう関係もね、なかったんですが、たまたま国会議員になったら外交問題があるんで、はい、チベットには関心がありましたが、モンゴルへ行った時ですね、ウランバートルでね、たまたま偶然にダライラマ法王にお会いしたんですね、それも奇跡的にお会いしましてね、はい、私は久しぶりに1週間ほど休暇もらったもんですからね、どっか行きたいなと思っていろいろ研究したんですが、チベット行ってもいいかな、どこ行ってもいいかなったんだけど、結果的にね、モンゴル行くことになったんですね、そしたらそこでね、ダライラマ法王とお会いすることになりまして、
どういう具合でお会いすることになったんですか？
それこそね、ウランバートルからね、300キロぐらい西のね、カラコロムってとこ行こうと思ったんですよ、そのためにはね、通訳さんと運転手さんと、コックさんと3人いないと、旅行に行けないですよね、その人たち契約して、さあこれから出発しようと思ったらね、ストライキを起こしたんですよ、行きたくないっていう、それで私困ってね、なんで行きたくないんだって言ったらね今そのウランバートルにダライラマさんが来てるんで、そっち行かせてくれないかって言うんですよ。で、私もその時びっくりしましたね、いやここにいるなら私も行きたいと思ってね、それでじゃあ旅行はいいから、ダライラマさんとか会いに行こうって
予定変更で、
それが縁でお会いできてですね、それからつながりが始まったんですが、その時は深い話もできなかったんですけどね、まあそれからモンゴルの旅行一応して帰ってきて北京へ戻ったんですよ、北京が中継地だもんですからね、だから2晩同じ夢を見ましてね、私の夢の中にね、ダライラマ法王が出てきたんですよ、なもんだからねこりゃなんかあるぞと思いましてね、それで日本へ帰ってきてから正式に亡命政府の方にダライラマ法王とのね謁見というか会談を申し込んで行ってお会いすることになりました、それからですね、
じゃあお会いしようと思って行ったわけじゃなくて、
じゃなかったですね、偶然だったですね、
あら、まさにこう神の引き合わせと言いますか、
いや本当びっくりしました、
運命的なものを感じますね、
だからダライラマ法王に会いたいなと思っていたといたんだけども、結局会えなくてね、それでまあモンゴル行くことになったんですね、そしたらそこにいらっしゃったということで、びっくりしました。
静岡にもダライラマ法王をいらしていただいたことありますよね、
2000年の、ね、4月の8日にですね、たまたま日本へ来る時がありまして、そんなら一度静岡で仏教の、ね、講演をしてくれませんかってお願いをしたら、快く引き受けていただいてね、静岡でやらせていただきました、また次の機会あればですね、もう一度また静岡に寄っていただけるようにお願いしようと思ってます、
あの時のもう印象というのはとても忘れられないんですけれどもね、
そうですね、
本当にこう目の前にいらっしゃるっていうだけでなんかこう力をパワーをいただけるような気がしましたものね。
そうですね、お話を聞くってこともあれですが、同じその空気をね、共有してるっていう一つの、場所でね、一緒にいるだけでもかなり違いますね、あの時も静岡でやったんだけども、四国からもね、お話を聞きたいっつって、おいでになった方もいますね、
本当に忘れられないシーンだったななんて思うんですけれども、今ダライラマ法王っていうのはこのダラムサラにいらっしゃるんですね。
今、インドの北部におります、でも年間の半分以上はね、世界をずっと回ってますね、まあ、日本へ来るとね、中国との関係があるから、あまり政治的にはですね、優遇しない、どっちかというと無関心を日本政府は装ってるんですけどね、私が一緒にアメリカのシアトルまでダライラマ法王と一緒に行ったことがあるんですよ、その時アメリカの待遇はすごいですね、白バイが100台ぐらい護衛つきますね、ですからアメリカはね、最高の国賓として あのダライラマ法王をね、丁寧に歓迎してましたね。
そうですね、はい、ニュースなんかでそういう映像も見たりするんですけれども、でも今そういうアメリカの対応が中国側は気に入らないようで、そのこともまたニュースに流れておりますよね。チベット問題とそれからあの、ね、台湾問題には触れてくれるなみたいな、そういう態度で、中国はいるんですけど、今正直言ってそのダライラマさんが出られた後のそのもともといた中国の中っていうんですか、そこはどういうことになってるんですか。
まあ、中国の支配下になってしまってるからね、そこに中国人がね、大勢入ってきてチベットに住んでるわけですね。もともとのチベット人って600万しかいないんだけど、それ以上の数があの中国人が今チベット入ってきてるんですよ。ですからありとあらゆるところは中国人が支配していて、もともとのチベット人はですね、もう言いなりになってるっていう感じで、
なんかこう虐げられたりしてはいないだろうかなんて思ってしまうんですけれど、
もう完全に学校教育は中国語でやってますし、中国語ができない人は会社とか仕事に就けない、また就かせないという状況ですからね。それは大変なことになってますね今、はい。
じゃあチベット文化なんていうのはどうなっちゃうんでしょうね。そちらで育たないですよね。中国人にしようとしているっていう感じですか。
もうだからチベット文化っていうのもチベット民族そのものが消滅しようとしてるわけですね、はい、ですから言語、はい、文化、教育、そういったものはもう一切できない状態になってます。それではいけないということで、しかも仏教っていうものを中心としたチベットは文化伝統があるんですね、精神文化、はい、そういったところはねやはり大切に守ってあげないといけないと思って、僕はチベット支援の活動をずっとしてるんですけどね、はい。
牧野さんのそのチベット支援の活動のおかげで私たちもなんかチベットという国がねこう身近に感じられるっていう、そういうところがね、あるんですけれど、
僕がねやっぱチベット支援の活動を始めたのはやっぱ国際正義に反するんですよ。一つの国があってね、文化があって、そこでみんな仲良くやってたのを、武力でもってそこを侵略してね全部取っちゃうっていうのはね、やはり私はいけないと。それから1959年にダライラマ法がインドへ亡命したんだけども、はい、国連ではですね中国のそのチベット侵略はね国際法違反だと、それはやめるようにっていうね、国連の決議をね3回やったんですね。それにもかかわらずずっともう居座ってしまって現在まで来ちゃってるという状況ですね。中国側にしてみるとね、チベットにはウランがあるんですよ、金銀、はい、それからニッケル、いろんなその
資源が豊富なんですか、
だから絶対に手放したくない、それからヒマラヤがありますよね、あれ全部チベットの本来中ですよね、そのヒマラヤから流れる川が大小20あるんです、そのヒマラヤから流れる川の水で今生きている人がアジアからずっと中近東までインドまで含めて30億人いるんですよ。
まあ、そうですか。
その水の権利をね、中国は絶対に手放さないということで、今石油よりもこれから水が大切な時代が来るんですね、20年後にはもう水戦争が起きるかもしれないと言われている時ですからね、中国はもうヒマラヤを含めたそのチベットを何としてでもその自分たちのものにしておくという、そういうことで中国を、中国はチベットを抑えているということですね、ですから私は国際的な正義に反するし人道的な問題に反してるから、僕はチベット支援を始めて中国ともういろいろぶつかるんだけども、今後のことを考えると水資源のことだけでもね、やっぱチベットはね世界に広いオープンにした方がいいと思いますね。中国共産党の支配下に置いといてはこれは大変なことになるというふうに思います。
なんかこう人間的には人道的にはって思うところがあるんですけれど、牧野さんそれだけ支援なさってて中国から睨まれているってことありますか。
いや、もう僕は
やっぱり今中国に入れます。
アウンサンスーチーさんもね僕は一生懸命支援してるからね、だからミャンマーと中国は僕はビザが下りないですね。
あ、そうですか、は
い、だからそれだけ私も一生懸命運動している証かなと思ってますけど、はい。
中国のね、ノーベル賞平和賞、ノーベル平和賞を取られた
劉暁波さんね、はい、
その時にもやっぱり中国からだいぶ 影響がありましたよね。
ありましたね、はい、言ってはならんとかね、はい、けしからんとかいろんなこと言われました。でも1989年の、ね、天安門事件以来ね、大勢 の民主化の運動した人が世界へ逃げたんですよね、
うん、
それで日本へも大勢の人が亡命したんですよ。その人たちの支援活動を私がずっとしていたもんだから、たまたま劉暁波さんは世界へ逃げないで中国国内で踏ん張ってたんですね、その人が今は牢屋にいますけども、ノーベル平和賞を受賞することになって、はい、それで、まあ、オスロでやるときに本人は出席できないということになりましたら、劉さんの奥さんがね、牧野さん、ぜひ受賞式に来てくださいっていう、はい、そういうノミネートされたもんですからね、まあ、本当に喜んで行かせていただきました、うん、はい、
本当に感激といいますか感動的なシーンだったと思うんですけど、私たちは映像でテレビで見ましてね、
はい、
空席の椅子の上に賞状が、表彰状ね、
そうですね、
置かれた、あれがもう忘れられないんですよね。
感動的でしたね、はい、あの時はですね、ノーベル賞を受賞すべき人がね、その監獄にまだ囚われの身になって、はい、それにもかかわらずね、そのノルウェーのね、オスローのノーベル委員会がね、そういう決断をしたんですね。それがすごかったね。僕は劉暁波さん の活動そのものはノーベル賞受賞に値するんだけども、そのことのために僕らもね、オスロー行かせてもらったんだけど、それと同等にね、あれだけ中国のね、嫌がらせとプレッシャーの中でね、ノーベル委員会はね、劉さんにね、受賞を決めたんですね。
そうですね。
しかも本人いないところで、
それにはちょっと拍手もしましたね。いやいや、本当に本当に
すごかったですね、はい、女優さんがね、その劉さんのその文を朗読しましたね、
はい、
その時4回ねみんな起立してね、うん、国語までね起立して拍手しましたね、感動的でした、
ね、はい、今もお話しされてる牧野さんがちょっとこううるうるした
んですけど、ね、はい、
もういかに感動的な場面だったかっていうのがよくわかりますね。
そうですね、
うん、でも本当にこういうこの不条理といいますか、なんかどうにかならないのかなっていうところで支援されてるっていうのはすごいな、立派だなと思うんですけれど。
そうですね、やっぱ我々平和にしてもね、環境にしても大切な問題なんだけど、なぜ大切かというとね、やはり人権を守るためなんですね、うん、一人一人のその人格とか命とかっていうのが大切だから、そのためにはね、やはりそれをこう妨害していく勢力とはね、やっぱし戦っていかないと守られないんですよ ね、
です
から私はその民主主義のためにね頑張ってる人たちはやはり一人の人間としてね、支援していかなきゃならないなってしみじみ思いますね。だからまあ僕は日本の外交はねいつも経済優先なんだけど、本当に外交をしていく基本的な考え方はね、民主主義を広めて大切にしていくっていうことと、国際的な正義をねみんながね守るってことだと思うね、
はい、
今のチベット問題とかウイグルいろんな問題を見るとね、国際正義がね抹殺されてますよね、だからいけないと思いますね。
ね、もう本当にこの番組では静岡で頑張ってる人たちを牧野さんが応援するという応援団長でね、はい、ずっと進めてきたんですけど、今まさに世界の応援団長になってらっしゃるんですよね。
まだそこまでもいきませんけど、
はい、で私たちっていうのはそれこそそういう牧野さんを見て頑張れ頑張れて支援したいって思ってるんですけれども、今私たちができることっていうのは何かありますか？
今現代人はね、孤独なんですよ、
うん、はい、
本当に、まあ、貧困と孤独が大きな、ね、課題なんだけども、貧困はねこれからみんなで協力すればなんとかなるんだけども、孤独の問題はね、
はい、
一人一人が優しい気持ちを持ってね、一人一人の人に接する、そのことが大切なんですね。ということは本当の意味でのなんていうのかな、たった一回神に召されて人間としてね、この世に現れてきて、
はい、
その間にお互いに幸せになる権利があるわけですね、
はい、
だからその幸せになるためにはみんなで助け合っていくっていうかね、
うん、
そのことが必要なんで、僕は今苦労している人たちをみんなで自分にできることをね、うん、
はい、
みんなでして助け合っていけばいいかなっていうふうに思いますね、うん、政治家としてはね、中国のことわざに悪政は天災を呼ぶって言葉が昔からあるんですよ。
悪政は天災、
うん、
はい、
ですから今度の震災も 僕はその政治のね、やっぱし停滞の結果だと、
うん、
そういう受け止め方をしてね、ここで政治家とかね、指導者たちが真剣にこう今までのことを反省してね、いい国にしていく、人々が本当に幸せになれるような社会を作るということに真剣にやっていかないと、また次のね、震災は来る可能性がありますね。
うん、
はい、そんな感じにします。
ね、もう本当に一人一人がね、今お話を伺いながら、ノーベル賞のマータイさんの言葉のハチドリの話もね、私には私のできることをやればいいんですって、できることは何だろうって考えていくっていうことが重要だっていうお話をね、
そうですね、
思い出したんですけれど、今日は旅行のねお話から、それから心の持ち方までね、
はい、
発展してお話を伺いましたけれども、そんな風に私たちも努めたいと思いますのでね。
そうですね、
今日は本当にありがとうございました。
いや、ありがとうございました。
貴重なお話でした。
これからもね、やはりお互いね、助け合っていく社会が私は必要だと思ってますので、
はい、うん、そうですね、
はい、自分のできることはね、惜しみなく一生懸命、はい、
やれることをね、
やれることを、
小さなことから
いけばと、
はい、
それが回り回ってね、お互いにみんなでこう助け合ってね、いい社会になれると思うんですね、はい、
ありがとうございました。
またよろしく、はい、ありがとうございました。
またよろしくお願いします、はい。